はい、どうも、グレート義太夫でございます。1ヶ月ぶりのね、登場でございますけども、なんだよ、雪って。3月に入って寒くなるってどういうことなんだろうね。まあ、今日3月5日なんでございますけども、昨日からね、雪が降って、まあ、積もるような雪じゃないんだけどね、東京の雪は。でも、まあ、でもね、まあ、交通網にいろいろ、何、影響が出たりとかして大変でしょ？すぐ止まっちゃうからね。本当に、出かける用事のある方は、気をつけてくださいね。なんて言いながら、寒さに震えながら、今回もお送りしたいと思います。グレートギデアウのお笑い音楽館、スタートでございます。それでは、どうぞ。はい、改めましてグレート義太夫でございますけどもね、東京のテレビっていうのはさ、すぐ雪が降ると八王子に行くんだよね。で、八王子に行ってさ、東京は雪ですとか言うんだけども、八王子、東京だけど、なんだろう、だけどって。あんまり文句言うとね、ひろみくんとかに怒られそうだからだけど、ねえ、八王子で振られたって別にどうのってないんだけど、大変でございますけどもね。もう今回は積もるのはどうなんだろうね。今日は、あれだよ、夜からまたちょっと、寒くなるとかいうの聞いてるからさ。大変だよね。なんか急にポカポカしたと思ったら、また寒くなってね。着るもんとか大変でしょ、みんな出したりしまったり。本当にとんでもないことだけどさ、まあね、3月ですからね、もうちょい我慢すれば、あったかい春が来ると。もう暦の上じゃ、だって春だからね、もうね、なのに、だのになぜだよ、だのになぜこの寒さは何なんだっていう感じでございますけどもね、皆さん一つ、風邪などお召しにならないように、夜は暖かくして寝たりとかね、出かけるときは暖かくして出かけたりとか、そういうんでね、まあ、自己防衛が大切でございますから、それを一人ずつね、皆さん、おのおので、防御していただければと思います。お前がそういうことを言うなって、病気の私が言ってどうするってありますけども、今回も一つよろしくお願いいたします。それでは本編スタート。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道も、ここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレート義太夫でございます。よろしくお願いいたします。ということでね、まあいろいろあったんだよ、身の回りに。病気以外にいろいろあってさ、なんだ病気以外っていうのは。なんだ、いつだ、もう2週間くらい前なんだけどさ、小学校のクラス会っていうのがあって、知らないでしょ、小学校。52年前。卒業したのが、半世紀だよ。そう、そんな連中がね、集まっちゃってさ、なんとね、板橋区立金沢小学校6年3組とかね。そんなのがさ、十何人か。俺らの頃はね、一クラスが30人。男の子、女の子15人ずつで、それが3クラスだから、まあ90だよね。100いかないぐらい。だから、ね、なんとなく、同窓生は覚えていることは、 覚えてんだけど、まあ、男衆はなんとなく、感じわかんないけどさ、女の子はもうわかんないね。女の子じゃねえもんだって、もう、おばさんだからさ。しかも、何、結婚して、ね、ミュージカル変わっちゃったりしてさ、ねえ、もう誰とか、誰って失礼だ、みたいなね。そんなことを言いながらさ。でね、ちょっとね、なんか特殊だったのは、うち。1年から3年待ってて、4年になった1年間で、その何新任できた女の先生がさ、いきなり、4月で始まった途端に、盲腸になっちゃって。で、あらあら、つむね、一年手術して入院して、ね、この学校出てきて、やっと学校出てきたと思ったら、結婚と出産で、退職しちゃったんだよ。もう、だから無責任気回りないな、みたいな、あんだけど。で、先生が足りなくてね。うん、で、3クラスあって、そのうちらの3組が、2つに分かれましてね。女の子が1組に、男が2組にっていうんでね。そう、その1年間だけ2クラスになったことがあってさ。うん、だからそんなんでね、結構、友達関係とかが割と、なんつうんだろうね、まあ微妙っていうかさ、うん、ちょっと変わったのが、あったりとか したんだけど、まあね、一番びっくりしたのがね、こんなことあんま大きい声じゃ言えないんだけど、前回5年前にそのクラス会があったんだよ。うん。でその時は小学校を使わせてもらってね。うん、小学校の教室でさ、うん、みんなでこうなんか、お菓子とか食べたりなんかしたんだけど、その時に、お前随分髪の毛薄くなったなーって言われてたやつが、ふっさふさで現れたんだよ。どうしたらいいの？なんなの？いじれないしさ、もう、見るからになんだよ。で、ちょっと待てよ、と思ってさ。で、そういう時にさ、小学校の時に悪かったやつがいるじゃん。斉藤誠って言うんだけど。そいつがさ、やたらとさ、増えるとか被るっていう、言葉を使って、繰り出すんだよ。おかしくてっていうか、もう横で聞いててハラハラしててさ、でもどこまで攻めんだろうこいつとか思いながらね、うん、ほっといたんだけどさ。まあ、いいのちょっと困っちゃうね。うん、普段馬鹿にしてる、身としてはさ、突っ込みたいんだけど、何年かぶりに会った子の、友達だしね。多分、自分は気がついてんだろうなとか思いながらさ、いろんなことで、こう、もうだって、あれだもんね、もう見られないもんね、そこの場所が。じっと。だから、どうしても、そいつは話すときはちょっと目線が下がるんだよ、下に。黒するな、とか言いながらさ。でね、池袋のね、なんかね、ちょっと、こじゃれた中華屋でやった、中華屋さんでやったんだけど、先生が来てくれてさ、一人。うん、その、俺らが、二つに分かれた時の二組の先生だったんだけどね。塚本先生っていうさ。聞いたらもうね、弱い80歳。すごいね、80歳で元気でね、かくしゃくとしてて。でもさ、でもよく書いたら俺らより13、4ぐらいの上でしょ？っていうことは、俺ら10、11歳とかの時に、うん、だから新任で来てんだよね、その先生がね。そう。それで、大変だったでしょうとか言ったら、本当に大変だったけど、うん、やっぱね、もう楽しい思い出しか覚えてないわ、とか言ってくれてさ。まあ、その先生はね、女の先生なんだけど、なんか昭和ね、40年代でしょ？もう、すごかったんですよ、先生の、なんて言うんでしょうかね、ビンタが。だって聞いたら、その、女の先生にも殴られたっていう女の子いたからね。塚本先生に、ビンタされましたとか、言ってたから、あの頃やっぱ、女の子とはいえども、 容赦なかったんだなとかいうのを感じてさ。だってさ、女の子でそれだよ。男なんかもうどうなんの？本当にね、毎日のように目の前で見てたよね。往復ビンタってやつを。行って帰ってくんだよ。いや、嫌になっちゃうね。行ったっきりじゃないんだから。戻ってくんだから手が。手のひら。手のひらっていうか手の甲が。バチンバチン殴られてね。そうで、大体ね、そんな話をしてさ、誰々先生に殴られたとかね。うん、そんな話をしててさ。一番きつかったのが、音楽の先生で、いたんだよ。高山義一って、もう名前忘れもしないけどさ。そう、なんで覚えてるかっていうと、その先生が、木琴のバチで殴るんだ、思いっきり。フルショット。本当にね、頭蓋骨が陥没したかと思うよ。木琴のバチでフルショットは。で、話来たら、俺もやられたとかいう話になってさ、高山貴一、怖かったよね、みたいな話をしてね。で、あの頃さ、音楽の授業なんてやっぱ、真面目にやんないじゃん、男の子はさ。そうするとさ、そこでまず怒られて、で、まだ騒いでるとさ、その教室の隣のさ、もう、音楽準備室ってとこに連れてかれるんだよね。うん、それがもう死刑執行みたいなもんだからね。うん、そうすると向こうの方から、バチンとかいう音が聞こえて、カンとかいう音が聞こえてきてさ、うん、本当に嫌だった。あとね、まあ、あの頃ほら、中学になると、教科によって、いろいろ先生が変わるじゃない？小学校なんてのはまあ、一人の先生がいろいろと教えてくれるんだけど、算数だよね、まだね。算数の時間になるとさ、先生が黒板に書くように、でっかい三角定規と、でっかいコンパス、チョークを使うやつがさ、うん、あれをこう、算数の準備室から、持ってくるのが算数係の、役目だったんだけど、そのさ、でっかい三角定規で殴られんだよ。痛いよ、これも。本当にね。だから、もういたずらとかやめりゃいいのにさ、やめないじゃない。言うこと聞けよ、お前らっていう感じなんだけど、そんなのもうどうでもいいと思いながらさ、キャッキャキャッキャやってると、名前呼ばれて、そのでかい三角定規とかね、大きなコンパスでさ。まあさ、さすがにフルショットまではいかないけど、割と振りかぶって、バックスイングの効いたやつでカンって殴られてさ。もう目からもう涙で、星どこじゃないよ。涙が出て。で、俺だからまあ小学校そんなもん思いだけどさ、中学の時だよ。池田先生っていう日体で出たばっかりでバリバリの、ちょっと体育の先生で来てさ。で、俺らのクラスの男はさ、柔道室がっていうのあったのね。普通の教室に畳敷いてさ、そこで柔道室って、柔道の授業とか、柔道部が、部活やるとこなんだけど、そこの掃除を、やるのが当番だったの。でもそんなこと、当番の方がやんないじゃん、そんな柔道室で。別に、汚れてるわけじゃないしさ。ちょっとほうきで吐いて、あとはいいやとかさ。そこにさ、ベコベコのバレーボールがあって、空気が入ってないやつ。それでさ、サッカーをやるのが流行ったのよ。畳一枚横にしてね、それをゴールにしてさ、で、5対5ぐらいです。もう、すんごいよ。汗だくになるぐらいそこでサッカーやってて、で、あんまり騒いでたからなのかね。ガラって開いて、その池田先生が入ってきたんだよね。みんなサッカーやってるよ。中で。火のついたように怒り出してね。で全員正座。もうあの頃星座なんていうのはもう日常茶飯事だったからさ。ほいで、なんか知らないけど、みんなやっぱビンタじゃない？往復ビンタね。で、まあ10人ぐらいいて、それ1人ずつやっていくんだけど、 なんかしらね、後半になって手が痛くなったのかよくわかんないけど、俺の時になったらさ、あれだよ。ダンベルの芯。わかる？ダンベルって持ち上げて体とか鍛える重りつけてるやつあるじゃん。で、重り外したさ、真ん中の鉄の棒。あれで殴られたんだけどさ。すごかったよ。先生が言った後にさ、どうなってるって見てもらったらさ、太巻きみたいなコブができてさ、縦に。おちょんまげみたいになっててさ。うっそーとか思って、あの頃は先生もそうだけどさ、親も、厳しかったからね。うん、今日は先生に、学校で殴られたとか言ってさ、親に言うとさ、うん、だってお前が悪かったんだろうって言われて、はいって言って、それで終わりっていうね。うん、そんな親子関係でしたから。やっぱ親も、先生も、怖い時代だからさ、うん、だから信じらんないよね。先生が生徒に殴られたとかさ、そんなのを聞くとさ、そう、親も先生も子供を殴るもんだと思ってずっと、生活してきたからね。うん、それ考えるとなんか、先生もやりにくい世の中なんだろうな、とか、思ってね。そう、あとね、俺ら中学の時の担任でさ、手塚先生っていう先生がいたんだけど、この先生がさ、卑怯なことに武器を使うんだよ。今の子もわかんないだろうな。昔はさ、石炭ストーブだったのね。教室の前の方にさ、だるまストーブっていうのがあって、そこにさ、コークスっていうなんだろう。石炭から取ったもっと、コストの安いやつがあってさ。そう、それを、ストーブ係っていうのが、用務員室に行って、それをもらってきて、うん、それで火をつけて、暖を取るっていうのなんだけど、でも今考えるとすごいよね。小学校、まあ、高学年ではあったけど、あれだよ、コッパ、木の腫れ、端っこと、新聞紙とマッチが、入っててさ、自分たちで火つけんだからね、小学生が。えらい乱暴だなとか思ったけどさ。そう、それで、それを種火にして、コークス入れてさ、火をつけるんだけど、そのコークスをストーブに入れるさ、小さなスコップがあるんだよ。すごい、なんだろう、片手でもう楽に持てるような小さなスコップ。うん、そのスコップでケツを思いっきり叩くんだけど。うん、これ痛いよ。本当に。叩かれた日はね、椅子に座れないです。痛くて。そう、帰りのね、学活とかだったらまだいいんだけど、朝行った時のその何、朝礼みたいなんじゃないか、各クラスの。そんな時になんか悪さが、露呈してさ、うん、そのスコップでパカーンって殴られた日にはね、もうほんと一日中腰だよ。座れないんで痛くて。わあ、あんなのだって平気で、ねえ、やってた。まあ今考えりゃ、ねえ、体罰とか、なあ、とか言われちゃうわけでしょ？まあね、向こうの言い分にしちゃさ、しつけとかね、教育の一環とか、言うんだけど、うん、やっぱよく問題になんなかったなと思って。今だったらね、すぐなんか、その動画に撮ったりとか。ひどいよね、生徒が動画に撮っててさ、ネットに上げちゃったりとか、教育委員会に言ったりとかね。うん、そう、それは本当に先生やりにきいわとか思うんだけどね。うん、まだなんか、そういう意味では、毎日のように殴られてたけど、平和だったよね。うん、だって、正式な図柄なんだもん。先生に殴られるっていうのは。嫌な図柄だけどさ。まあ、本当に、小学校、中学校は怖かったね。先生には逆らっちゃいけないっていうのは、結構あったからね。うん、今の子たちはそんなのないでしょ、だって。先生もね、もう生徒の顔色を伺ってさ。うん、授業とか、うん、そういう指導しなきゃいけないわけだから。大変だと思うけど。まあね。だから、中田もね、言うと先生のなり手がこう少ないとかさ。う うん、そんな話を聞いたりするからね。うん、やっぱ、だってあの頃普通に先生言ってたからね、なんで先生になったのって言ったら、うん、だって夏休みとかあるしって言ってた先生いたからね、あ、そうかな、ね。長い休みも、なんか1日2日学校に来りゃいいだけだから、うん、それで先生になったんだよとか、うん、そういう先生が、往復便出してましたからね。そう、でね、そのまあクラス会でさ、中華屋で飯食った後に、どうしようかって言って、まあ一人ね、そういう散弾するやつが、得意なやつがいてさ、じゃあみんなでちょっと自治会でカラオケ行こうかとか言って、で池袋のね、そこから歩いてすぐのとこに、まあ十何人入れる、カラオケルームがあるっつうんでさ、行ってさ、まあみんなで歌うってんだけど、まあね、お前、プロなんだから一番最初に歌えとか言われてさ、いや、プロって言ったって歌のプロじゃねえしとか思いながら、そう、歌ったんだけど、そうだったよね。何が一番、盛り上がったかって言ってさ、金沢小学校の校歌だよ。もうそれを歌った瞬間、みんなで大合唱が始まってさ、手拍子と。先生も嬉しがっちゃってね、拍手してたけどね。そう、俺のラブイズオーバーなんか誰も聞いてなかったから、くっそとか思いながら。金沢小学校校歌をね、1番から3番まで歌ってきましたけど。そう、そんでね、そのまあ、なんだろう、そう、クラス会でさ、懐かしい顔に、会ったからってわけじゃないんだけど、うちの近所にさ、まあ、100円ローソンがあると思ってくださいよ。うん、まあ、どこにもあるよね、そんな探し屋さん。そう、で、その100円ローソンに、駄菓子コーナーっていうのあるのを見つけちゃったのよ。昔のね、駄菓子屋さんで売ってるようなさ、うん、それでまあ、ちょっと値段は高いんだけど、20円とか、50円とかでさ、売ってるんだよ、昔の駄菓子をね。よっちゃんイカとかさ、うん、ビッグカツとかさ、わ、懐かしいとか思いながら。そう、それで、それをさ、買うようになって、うん、で、久々に食ってみたらさ、やっぱあれだね、思い出がいろいろあるからなんだろうけど、むちゃくちゃ美味しくてさ、ビッグカツなんてもんね、人が何年ぶりだろうとか思いながらね。うん、で、ほら、結構今、そこそこ財力があるじゃん。だからさ、うん、昔みたいにね、50円とか100円とか持ってさ、何買おうとか悩んだ、時代があったわけよ。駄菓子屋行ったってさ、好きなもん買えないしさ、うん、まあまあ、あの頃だから毎日、あれかな、学校帰ってきて遊びに行くときに、うん、母親に、お小遣いねだってたのかな、それも30円とかね。うん、30円なんか行ったらいい方だったかもしれないね。そう、それでさ、駄菓子屋行ってこう、なんか買ったりするんだけど。今ほらね、だって、紙のお金持ってるからね。嫌な言い方。紙のお金持ってさ。でも、なんだ、ビッグカツのハムカツとかいうのがあってさ。子供の頃知らなかったぞ、これ、とか思って。そう、それをもうね、大人買いしてさ。よっちゃんいかも、すげえ。もうね、握りしめちゃったりして。そうよ、いいね、でもね、なんか そうね、食べてさ、昔を懐かしむ。あ、でもね、そう、そんなことをやっててさ、一つだけこう思い出したことがあって。まあね、うちの師匠のお話なんですけども、まあ今さ、もう本当に、もう、なんだろう、スケールで言ったらさ、別にフェラーリ買うのにも迷わない。だよ。大げさな話じゃなくて。うん。だって本当にあれだからね。なんだっけな。なんとかチャンネルって、あんちゃんいろんな歴史とかやってる。それで、フェラーリの特集をやっててさ。うん。で、急にとの子さ、おう、ちょっとお前これ代理店に電話しろって言ってさ。電話して、で、来るわけだよ。で、来てさ、とのの顔見てさ、北野武さんだから、向こうもびっくりするわけよ。えっつって。で、フェラーリ、お買い上げになるんですかとか言って。うん、ちょっとカタログ見してくんねえかなとか言って。もう見ててさ、ばーって見てて。で、急にだよ。うん。じゃあね、これ、とって言ったのね。ちょっと待てと。 一晩でフェレアリ2台買おうとしてるのがこの人はって、うん、弟子がみんなで剥がし締めで止めたからね。うん、とはやめてくださいって。あの、サイゼリアで飯頼んでんじゃないんだから、うん、とは読みましょうってさ。うん、結局1台買ってってさ。で、そんな話をね、後日、番組でしててさ、うん、やっぱそう、すごいですよね。って何の躊躇もなく、そういうね、車を高級会社が買えちゃうんですから、みたいな話をしたらさ、うん、ポコポコとこうなんかね、遠くを見ながらね、うん、まあでもな、今こうなんか、欲しいと思ったフェラーリ買うよりも、学生の時によ、バイトして、あの、中古のカローラ買った時の方が幸せだったような気がすんな、なんていう話をしてくれてさ、やっぱだからこの人のこと好きなのかなとか思ったんだけど、でもよく考えたらさ、今買えるからそういうこと言ってんだきっと。そんなこと言ったら怒られちゃうけどさ、やっぱね、その、バイトして、頭金貯めて、カローラ買った時のことは、忘れらんねえよなとかいう話をしてくれてさ、うん、まあいい話聞けたなとかね、思いながらさ。うん、だからたまにね、そう飲み会とかでいろいろそう、ポツッとことのがいい話とかしてくれてるとさ、うん、ああ、今日飲み会、参加できてよかったとかいうね、思うようになってさ。そう、あとさ、最近ね、テレビ見てて本当にちょっとね、なんだこれとか思うのがさ、ワイプってあるじゃん。ワイプ。わかる？こう、画面があってさ、画面のなんか下の方とか上の方にさ、丸で囲んで、あの、結局はそのひな壇にいるやつが映ってたりするわけじゃない。で、あれもさ、ずいぶん一時に比べるとすごい流行ったんだけど、でもあんま好きじゃないんだよ、俺。あの、ワイプっていうのはさ。でもまあね、ほら、あの、この番組に出てるみたいな、そういうので、やるのかなと思ったけどさ。最近、あの、ワイプが喋るんだよね。だからその、スタジオで、V を見ながら、スタジオで話してる声がワイプから聞こえてくるんだけど、邪魔でしょうがねえんだよ。もううるせえな、とか思いながら。あれなんかやめてくんねえかな、とか思ってんだけど、誰に言えばいいんだろうと。でもね、ワイプで一番笑ったのはね、あの、山国姉さんの番組に、彦摩呂くんが出てたんだけど、彦摩呂くんがワイプで出た、映った時ね、ワイプからはみ出してたからね、お、すげえな、やっぱ、太ってんな、とか思いながら。そう、そんな、この間この話を本人にしたら大爆笑してたけどさ、あのね、ワイプからはみ出すわけないでしょ、とかいう話になってさ、もうでもその話おもろいですね、とか言ってくれてさ。ええ、昔は同じ事務所でさ、幕末塾なんていうあれだよ。シュッとした男のグループやってたんだよ。あの、で、それで、ジャニーズから、やめろって言われてさ、文句やったりとかしてさ。そんなのに今ね、あんなに太っちゃってさ、大変なんでございますけど。まあね、そんなんで今日はちょっとね、いろいろ、懐かしい話を、させてもらったんですけども、どうなのね、みんなやっぱ小学校の時っていうのは、学校は何だろう、楽しかったじゃない、まあ、勉強はできないのはあれだったけどさ、学校に遊びに行ってさ、友達に会えるっていうのが本当に楽しかったからね。そういう意味で言うと、やっぱり学校は楽しいところであってほしいよね。まあ、最後ちょっと真面目な話をしましたけど、今回はこの辺まで。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後恒例の告知でございますけれども、3月の29日でございます。浅草東洋館においてですね、ボーイズバラエティスペシャル、寄せ、 まあね、60周年記念公演祭りというのがあります。楽器を使ってね、面白いことを言う人たちが集まりまして、いろんなこと、まあ普段見られないね、コラボバンドとかもやろうなんていう案が出てましてね、これは楽しみでしょうがないんですけども、まあそろそろね、稽古が始まるのかなとか思いながら、大変なんですよ、もうチケット売らなきゃいけないからですけど、なんとね、 B ちゃんも出ますんでね、B ちゃんもね、若い人とのね、バンド組んでね、3人ぐらいでなんかいろいろやるっていうので、ね、ちょっとこの、見るのが楽しみなんでございますけど、3月29日の土曜日、6時半、会場ぐらいかな、夜席でございますんでね、まあ私の、ブログとかね、X、旧 Twitter の方に情報が出てると思いますんで、そちらの方を見ていただければと思います。前売り3,000円、当日が3500円だったかな。まあね、チケットのご用命がありましたら言っていただければ、もういつでも手売りができるように、準備してもらっております。多分ね、 B ちゃんもね、チケットを持ってうろうろしてると思うんで、ぜひ買っていただければと思います。あ、まあでもね、まあボイズちょっとね、頑張らないとっていう感じなんでね、一つね、応援の方をよろしくお願いいたします。というわけで、グレートギデでございました。